今日は呼ぶ記の38章です。このところには万物を創造される神のことが記されてあります。一節を見ますと、主は嵐の中から呼ぶに答えられたとあるわけですけれども、嵐の中にある呼ぶに答えられる、もうまさにこれは象徴的なことではないだろうかと思います。呼ぶにとって自分の財産、子供たちを失い、そしてまた自分自身が重い病にかかる、これほどの人生の大嵐はないように思われるわけですけれども、そういう中に神様は答えてくださる。おそらく私たちも困難のその最中の中に神様が答えられるっていう時があるのではないかと思います。二節を見ると、知識もなしに言い分を述べて、まさにヨブは決して神様全てのことを彼は知るっていうことはできなかったと思います。しかし彼は苦しみのあまりに言い分、自分の言い訳、そしてまた不平や不満をもう神様にぶちまけていく、それは摂理を暗くするとあるわけです。神様の計画を暗くしてしまう、もう彼の泣き言、言い訳、それは決して喜びっていうことではないわけです。しかし神様はそのようなヨブを受け止めてくださる方であるわけです。4節のところには、私が地のもといを定めた時があるわけですけれども、これはもう天地創造のことを語っておられるわけです。また8節のところには、海が吹き出て、神様は地のもといを据え、また海をも創造される。また12節には、この朝に対して命令を下し、暁に対してあるべき場所を指し示して、光を神様は与えられた。そのことはまた19節にも、光の住むところへの道はどこか、闇のあるその場所はどこかとあるように、光と闇を区別して神様は作られる。そしてそれどころか、31節を見ると、スバルやオリオン座、また32節には12級大石座、もう天の星のことが出ているわけです。この地球だけではなくて、もう天体も宇宙も全てのものを神様は創造された。33節に、あなたは天の掟を知っているか、地にその法則を立てることができるか。天の掟も地の法則も、もちろんヨブは全てを知るってことはできないわけです。36節に、誰が隠されたところに知恵を置いたのか、誰が秘められたところに悟りを与えたのか、それはもう神様しかできないわけです。創造主である神がおられる、このこと以外に万物が成り立っているっていう、その理屈、またその原因はもう他に見出すことはできません。神は初めに天と地を創造された、このことによって万物は成り立ち、また私たちは生かされているということを知らなければなりません。そしてそれだけのことではなくて、26節を見ると、人間のいない荒野に雨を降らせ、そして27節に、それに若草を生えさせるということが出てきます。もう人間が住んでいない、もう荒涼としたそのところに雨を降らせて、そして若草を生えさせる、植物を生じさせ、また豊かな実りを神様が与えてくださる。それは自然界だけのことではなくて、私たちの虚しい心の中にも神様は恵みの雨を降らせてくださる。そしてまた私たちを緑豊かなものとして青々と茂らせてくださる神の豊かさがあるわけです。そしてまた39節には、この獅子ライオンのことが出てきているわけなんですけれども、若い獅子の食欲を満たすことができるか、そしてまた41節に、カラスに餌を備えるのは誰か、それはもう神様以外の誰でもないわけです。イエス様は空の鳥を見よ、狩ることも撒くこともしないけれども、天の父なる神様は養っておられる。私たちは空の鳥よりも優れたものであり、そしてまた私たちのこの本当に虚しい、そしてまたこの飢え渇く魂をも満たすことの できる方である。私たちはこのことを覚えて、全能の神様が私たちと共におられ、また私たちを養い生かしてくださっておられる、そのことを信じて感謝するものでありたいと思います。